西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の再は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。今日は本当にすっごい雨でしたよね。まあ、入学式とか入園式とかね、そういう式典のあった学校や園もあったみたいで、それはそれは親子ともども大変やったやろうなと思うんですが、まあ、振り返ってみればそれもいい思い出になるのかなと思いますが、それより何よりも花散らしの雨と風という感じで桜終わっちゃったのかなってちょっと寂しくなりましたけれども、さあそんな桜 FM の西宮再発見、第2金曜は向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生の登場です。丸山先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
丸山先生には2年にわたって西宮市内の駅にスポットを当ててお話をしてきていただいたんですよね。
そうですね、2年かかりましたね
それだけ西宮には駅が多いと、はい、いうことなんですが、今年度は鉄道と西宮と題して、西宮市が誕生する頃までの鉄道の発展と西宮の変遷をたどっていただこうということで、東西に貫く4つの鉄道と西宮の歴史物語でございます。
そうですね、
なんか大河ドラマみたいな
そう言っていただけると嬉しいですね。
めちゃめちゃ楽しみでございますが、さあそして今日はその第1回ということで、鉄道と西宮汽笛一声と題して、西宮に汽笛一声が響くまでの江戸時代から、
そうですね、
明治初期の話、
はい、
大河ドラマですよ
そうですよ ね、
すごいですね。もうなんかね、たくさん期待の声をいただいておりまして、はい、皆さんからメールを頂戴しております。ちょっとご紹介していきましょうね。まずラジオネーム、元ラジオ少年さんです。年度末のあたふたドタバタで気づいたら第二金曜、危うくすっ飛ばしてしまうところでした。危ない危ないって、いやいや気づいていただいてありがとうございます。丸山先生の話、今回から新シリーズ、西宮と鉄道をめぐる大河ドラマとのことで、第1回楽しみに拝聴させていただきます。そもそも最初の鉄道イコール国鉄というか商船というか陰線、これ子供の頃母方の祖母が国鉄のことを陰線と呼んでいた記憶があります。そのレールがもっと街道沿いではなく、なぜこの場所に敷かれたのか、そんなお話も登場するのかなっていただきましたが、陰線、
そうですね、鉄道院というところの鉄道ということで陰線。
ああ、その後は鉄道省の線路で省線。
当たりということですね。はい。
ああ、そういうことだったんですね。今やでも、陰線という言葉はね、なかなか覚えてらっしゃるのは、
なかなかね、
元ラジオ少年さん年代かなっていう感じですが、
すごいです、はい、
ありがとうございます。さあ、そしてラジオネーム、ホルルンさんです。今日はずっと雨、なんだか寒いですしね、桜も散っちゃいましたね。本当にそうですよね。我が家の愛猫猫ちゃんは自宅警備できず長めのお昼寝を決め込んでいます。いつもはお外もうろうろと自宅警備なさって、
自宅警備
してらっしゃる、
素晴らしい仕事がありますね
本当にね、はい、さて今日は丸山先生のご登場、鉄道と西宮汽笛一声とありますね。実家は阪急沿線でしたので、駅から比較的近かったこともあり、電車の汽笛はよく耳にしました。学生時代に電鉄ストライキで運よく休校になったことがあり、喜んだのもつかの間。 電車動けへんかったら学校行かんでええけど、遊びに梅田も行かれへんわ、と友人と嘆き合い、電車の大切さを痛感したことを思い出します。西宮の汽笛もいろいろなのでは？今日もワクワクで先生のお話を拝聴させていただきます。
さあ、いろいろですね。
いろいろ。
お楽しみに。
ですね。はい。そして、ラジオネーム、ガラモン2438号こと、ガラさんからもいただいています。先月、増井さんが4月からのテーマの紹介の時に、東西に貫く4つの鉄道と西宮の歴史物語と言われて、少しにやりとしていたガラです。増井さんは東西に貫く4つの鉄道というのをご理解いただいていたようですね。多くの方が3本と勘違いされているようですね。行ったり来たり漫才の中でもこんな下りがあったとかなかったとか、ボケ役、おかんが言うにはその町には東西に鉄道が3本通り抜けているというね。ツッコミ役、ああ、ほな西宮市とは違うか。西宮市は確かに東西に鉄道が通り抜けてる。南から阪神電車、JR 神戸線、阪急神戸線、そして山陽新幹線。4本やからな。ほな西宮市とは違うか。ただし、昭和47年3月から、昭和50年5月の3年間に限って言うと、阪神国道線が走っていたから、東西に貫く5つの鉄道となっていましたね。以上、西宮市が誕生するまでの鉄道の発展と、西宮の変遷というのは、どんな話になるのか、興味津々の柄でした。はい。
なるほど。でもね、まあ、5つのね、鉄道があるというような栄えた時代から考えると、はい、よう考えたらですね、この物語の最初は江戸時代ですね。はい、そうすると、もう、なんも鉄道
なんもない。新幹線どころかなんもなかった時代からの。なんもない
時代ですよね。そこから始めよう。
奇跡がという。
そうです、そこまでがね、そういう話を行くときに、増井さん、はい、実はね、
はい、
西宮のね、高露園浜というところに、
はい、
西宮砲台というのがあるのをご存知です
か？それは知ってますけど、先生、今日、鉄道の話じゃないんですか？
大概、大河ドラマってね、なんか関係なさそうな話から始めるじゃないですか。
なんか関係あるんですか、西宮砲台は。
さあ、その西宮砲台。まあね、周りがね、大体まあ、高さが10メートルそこそこですかね、12メートルぐらいですよね、
はい、
でまあ、直径がだいたい十数メートルっていう、
うん、
でまあこう、まあね、まあ、さ私ね、初めて見たときね、
はい、
まあ、石油タンクかな思い出して、ね、
あんな海っぺらに、お前らに石油タンクはないと思います。
1個だけポツンだ
よね。いや、
あれがね、由緒あると言って勝海舟がね、はい、まあ、作らしたということじゃ ありませんか。
はい、そうです。
で、いつできたかというのを調べてみましたということになるとね、1863年に工事が着手されてるんですね。で、1966年に完成したと。
1800。なんぼなんですよ、先生。そら長いことかかりすぎですわ。100
年残ったらもう終わってますよ、大河ドラマ。すいません。1866年に、うん、出来上がったと。こういうことですね。で、実はね、この西宮砲台にはペアがあったというのをご存知ですか？
ペア？もう一個あったってことですか？
もう一個ね。で、これがね、今津砲台なんですよ。
ほう。
今は影も形もないですけど。
ないですね。
たった一つ、この石のかけらが、記念碑として残ってる。
うん、あ、そうなんですか。
はいはい。
うん、
で、それはね、よう考えたら、今津の港と西の宮の今ね、高露園浜の間、あそこにこう港があるじゃないですか。つまり、その西の宮港をね、うん。あれを両側で守ってた。
なるほどね。そういうことですね。はいはいはい。
で、もう一組あったん。
え？
同じようなものが。
まだあったんです
か？そうなんです。それがね、兵庫津って言って神戸港のちょっとね、東のところにこう、昔は港があって、その両脇に同じようにやってたのが、和田岬とね、港川っていう、こう二つのところの ペア。
へえ、それも今はもう跡形もなく。
和田岬の方は実は残ってるんです。
残ってるんですか。
残ってるんです。だから西の宮、その中もね、ちゃんとね、復元されてるので、はい、この西の宮砲台の元の姿っていうのは、和田岬行ったら見れる。
はあ、そうなんですか。
で、あのね、うん、まあ言ったらその、まあドラム缶みたいな、ドラム缶みたいな悪いけど、はい、まあそういうようなものを、こう、うん、まあ言ったら港を防衛してたでしょ。
はい、
このルーツ辿ったら面白いんですよ。
うん、
あの形って日本でなかなかないんですね。
はい、
でそれなんであんな形になったかって言ったら、勝海舟がね、うん、アメリカへ管理丸で行ったでしょ、
うん、
その時に仕入れてきたネタ、これが元になってると思われるんですけど、どういうことかと言ったら、ナポレオンってあるじゃないですか。
はい、
ナポレオンってね、
はい、あの英雄ナポレオン、
はい、そしたらあの辺ヨーロッパ支配してね、はい、イギリスの方も攻めてこられたらたまりませんよね、そこでイギリスのフランス側に面してる海岸に、うん、あんなあの西宮砲台みたいなやつを103個作ったんです
、ね、すごい、もう鉄壁の守りみたいな感じですね。
鉄壁の守りで103個作って、うん、でまあレンガで作ってたんやね、もともと向こうはね、
はい、
でレンガで作ってたんやけども、うん、同じようにこれね、まあ、日本で作るんだ、勝海舟がね、うん、作れと、はい、あんなやつ作ったら頑丈やしっていうことで作らした、
はい、
勝海舟自分でね、
はい、
そんな石とかつまへん、ね、
それはプロのそういう石組みの、ね、職人さんが
そこでね、はあ、勝海舟の一番弟子いう人がいてるんですよ、
はあ、
でこの人に頼んだ、
はあ、
で一番弟子の名前、
はあ、
これがね佐藤与之助っていう名前なんです。
ほう、
はあ、でしょ。
与之助さんがあれ積んで作れはったんですか。
っていうか設計、
まあ、設計図を書かれた。
はあ。でまあ作ったのはね、まあ、あの西宮のあたりの人もいっぱいね、まあ、動員されてね、まあ、作ったっていうんやけど、はい、お金もねこれ西宮のやっぱり町のところから出てるんですよ。あの酒蔵の人々がねまたこう来てね。
はい、
でね、記録として残ってるのはこの佐藤与之助さんが、うん、まあ、視察というか、まあね、こう西宮に来るときは、はい、どないやって接待しようかっていう、まあ、そういう記録もいっぱい残ってます
わ。
というこの佐藤与之助さんね、
はい、
まあ、今回大河ドラマですからね、やっぱり人を言わないからね。
ああ、じゃあ今日の主人公は佐藤与之助さ さん
で、この人の主人公のこの与之助さんはなんとですね、山形県の遊佐町出身ですね。で勝海舟の一番弟子、
はい、
でまあ亡くなる時も勝海舟の家で亡くなった。
あ、もう本当にじゃあ密接な間柄っていうことだったんですね。そうです。
だから勝海舟いい人で最後まで面倒見たっていうことですよね、うん、すごい面倒見てくれた、
は
い、まあ、それだけ信頼のあるもう一番弟子が、うん、まあ、言ったらね、その勝海舟が大阪に海軍塾というのを作ったんですね、
はい、
まあ、言ったらあの坂本龍馬とかがねそこで活躍して大阪に海軍の塾作ろうって言って、
はい、
その時の塾長やった人がこの佐藤与之助さんですよ。
ほ
う。でその人が、まあ、大阪海軍塾から今度ね神戸の方に勝海舟はすぐに神戸海軍塾というのを作って、でそれ私塾ですよ、自分の塾やけども、はい、公的なその学校として、まあ、それと表裏一体ですよね、作ったのが神戸海軍総連所っていうんですよ。
ああ、なんか日が残ってますよね。
そうです、そうです、そうです、はい、あの NTT の前に、ね、残ってます、
はい、
残ってます、
あの港のところに
ね、はい、でまあ、最近、それの遺構が発見されたって言って、また話題になってた。
お、そうなんですか。ちゃんとそこにあったっていうことなんですね。
でその神戸海軍総連所の、うん、まあ、実質的なトップもこの佐藤与之助さん。
ほう、そういうことなんですか。
でね、だから結局勝海舟はこの砲台とか、はい、まあ、言ったらまあ京都とか大阪守るためにね、はい、この一環として西宮砲台はじめ、そして海軍総連所を作ったわけでしょ。
はい、
でもまあ勝海舟にしても自分で作るって言われへんじゃないですか、そんなお金もないし。
まあそれはそうですよね。ね、
誰に命令してもらうんやって言ったらやっぱり将軍ですよ。
ほう。
で将軍連れてきてね、うん、ここやこれ大変ですよってこうアピールして、う
ん、プレゼンテーションをしちゃったわけですね。
うんって言わそうと思って、うん、で連れてきたのが徳川家茂、うん、
はあ、時の将軍、
徳の将軍ね。はあ、でそうするとね、はい、ここへこれ作りたいんです、ここへ作るつもりですって言って、なんと西宮のこの、うん、あの西宮浜、
はい、
西宮浜じゃないわ、郡山、
はい、お前浜です
ね、お前浜ね、うん、あそこへね、はい、家持ち連れてきた。
はあ、あそこ上陸しはったんです
ね。そう、上陸しはったんですよ。家持ちをね、連れて、勝海舟があそこの砲台のところへ上陸してね、あの、こう、海の、こう、ちょっと荒れてた時にね、船乗って、家持ちがちゃんとね、りりしく乗ったって、17歳ぐらいだよね。
はあ、まだ若かったんですね。若か
った。乗ったって言って、ちゃんと日記にね、素晴らしい、あの、行いであった、みたいなことをね、ちゃんと書いてますわ。
はあ。でもまだ出てこないですけど、鉄道はどうなってるんですかね。鉄道ね、
まだもうちょっと
大丈夫ですかね。
大丈夫です、はい、一斉で今日なしとかね、
劇的は行きませんでしたみたいなならないように、
ならないようにちょっと頑張って進めいきますが、はい、まあそれなんで結局大阪湾を回った蒸気船でね、はい、回ったらツアーに将軍を連れて行って、で、まあ、17歳、気分が良くなりますよね。
はい、
そうすると、ここへ作るんですよと、おお、良きに計らえ、みたいになった。で、はい、できたのが、その西宮砲台とか、神戸海軍総令所っていう、うん、そういう一連のものができたわけですよね。
はい。
ところがね、幕府はね、結局、まあね、潰れてしまいますよね。ですよね。
はい、
それで、潰れた後ね、西宮砲台を、うん、あの、明治になってから死者した人がいるとかいう話があるでしょ。
はい、なんかえらいことになったそうじゃないですか。記録によると、
記録によるとね、
はい、
記録によると、あの、試しに大砲撃ったけど、うん、中が充満して、
煙が充満してしまって、もうえらい大騒ぎだった
と。そう、使い物にならなかったっていうことを言ってるじゃないですか。控えろろね、うん、設計者は佐藤与之助という、かつね、塾の一番弟子がそんなことするかと僕思ったんですよ、
うん、
でね、はい、まあ、そのマーテロータワーっていうのは一体どういうことかということで、
それがイギリスにある、そのお手本になっている。
で、もうマーテロータワー今残ってるところ、まあ4割ぐらい残ってるところ、残骸とかがあってね、
はい、
残ってるの、西宮砲台みたいに、うんうん、残ってるところがあるので、
うん、
その辺の保存会に E メールでやって、
うん、
ちゃんとあの、ビデオを撮ってちょうだいと言うて。
え、映像を取り寄せはったんですか。先生が
頼んで、それでね、なんかちゃんとね、あの、熱心に言うやつやと思って、あの、なんかね、ボランティアを募ってね、
はい、
ちゃんとね、映像をね、撮ってくれたんですけど、それを見るとね、こう、種明かしができるんですよ。なぜかというとね、一階はね、井戸と武器庫なんですよ。
はい、
でこれはね、ちゃんとあの史実にも伝わってるんですね。
うん、
で2階はね、
はい、
2階は何かというと、あの兵隊がそこで寝泊まりするところで、
うん、
本当はずっとね、今、西宮砲台ってこう窓が開いてるんですね。12個ぐらいビューッと窓開いてる。
あそこから大砲撃つという。
いう話よ。
はい、
で違うん。あそこは兵士が、ね、寝泊まりするところや。
ほうほう。
で大砲は、はい、その屋上。
屋上から撃つんですか。
そう、今ね、なんか西宮砲台で屋上ないのは、上から保存のために蓋してるだけなんですよ、あれ、
うんうん、
蓋なんです、あれ。本当はそう、屋上で、屋上から撃つもんなんです。
なるほど。
ところがね、佐藤与之助さんは、
はい、
その前言ったら、石で作ったでしょ、前言ったら、城のね、あの石垣の石と同じような形でレンガの代わりにしてあれを作ったんですけど、はい、うん、まあ石だから、まあ、なんかこうお城みたいやからね、
うん、
あそこお城のこう鉄砲を撃つところ
はい、お城のとこ開いてますね、ああいうふうに、
ね、
はいはい、
だから鉄砲を撃つところとしてこう窓を開けたのに、
うん、
そこから明治になって知らんやつが
大砲撃っちゃった
ということなんですね。
なるほど。
それでね、この明治維新をなってから、まあ、勝海舟さんは維新してからも重鎮でしたよね。
はい、
まあまあ、明治政府のね、海軍の大臣みたいなのして、で、そこでね、佐藤さん一番弟子やから、
はい、
でこれをね、まあ、この人をやっぱり生かさなきゃ技術者として優れてるから、
はい。
というので、その佐藤さんが明治維新から後に、 ついた役職、はい、うん、これがなんとすごい鉄道を司る役所のナンバー2になったんです。
はい、そうなんですか。
そうなんですよ。うん、そうすると佐藤与之助さんは、うん、その日本で一番最初の鉄道の、まあ、実質的なこのね活躍のトップとして鉄道を作った、そしてその新橋から横浜までの鉄道を作った後、すぐに今度は大阪へ赴任して、うん、この JR のところの鉄道を作るのに貢献した。
砲台を作った人と鉄道を作った人は同じ人やったんですか。
そういうことなんですよ。そういうことなんですよ。
うわー、どこでどうなるのかと思いましたけど、そうですか、つながりましたね。
でしょ、はい、佐藤与之助さんという人が、要するに西宮砲台も、高路園から言うたら、ひょっと向こうのね、ちょっと上がったところに JR のところにも、この鉄道作りということで貢献した人物、同じ人物だった。
すごい人なんですね、この佐藤与之助さんという方は。
そうですよね。だからもう時代の中の最先端をね、技術者として歩いたという、そういう人がこの佐藤与之助さんですね。ほー。ところがね、まあ明治に走ってからですね、この名前をね、佐藤清陽、まあ政治の清と養うというのに変えるんです。ほー。でこれなんで変えたでしょう。
なんで変えるんですか。なんか代々襲名するとか、なんかそんななんかお名前なんですか。これ
ね、与之助という佐藤与之助でしょ、はいはい、この助があかんのですね。
なんでですか。これ、ね、なんで助があかんのですか。
で鉄道のナンバー2って言いましたけど、はい、その役職名がこれ鉄道の助という、ね、
はそういうポジション、
ポジションの当時ね、だからナンバー2の人はみんな助けるという字で書いて、はい、鉄道の助、はい、これはまあナンバー2の今でいう時間ですよという。
ほー、そ、皆さんなんとかの助って、
そう、各各役所ね、
そういう役職名ですか。
だからみんなその助をつく人はみんな名前変えた。で一番有名なのは、はあ、伊藤博文さんね、はい、伊藤俊介っていう名前やったんですよ、
もともと。
もともと、はい、でこれも要するに偉いさんになるっていうので、はい、こう難しいので、うん、こういわゆる博文と、
伊藤俊介の介になるからですか。
そう、だからもしもね、まあ、この自分の子供の名前をね、うん、まあ、花屋とかね、蝶とかいうのはええ名前やと、はい、花と蝶で課長とするでしょ、はい、会社に入ってね、もし課長になったら課長課長になる山田課長課長って言ったら 何を言うねんっていう、そういうことになるのと同じ雰囲気で、はい、助のつく人はみんな変えた、う
ん、そんな、ややこしいですね。じゃあ佐藤与之助と名乗ってらしたのはその本当鉄道作るちょい前ぐらいまで。
そうですね、江戸時代の時は佐藤与之助。
でも砲台を作りになった時は与之助さん、
与之助さん、ね、佐藤与之助ですね。
はあ、でその後が、
佐藤西洋、はあ、または正康とこうね、まあ、読めるうちですね、はあ、
そうなんですか、はいはい、いやそういういきさつがあったということなんですね。
はい、
ということでやっとつながりました。さあその佐藤与之助さん、西洋さんの手で汽笛一声響き渡るわけですか。
そういうことですね。
ではこの続きはお知らせの後。
さくら FM、
今日の西宮再発見は向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生にいろいろ話を伺っています。鉄道と西宮汽笛一声というタイトルなんですけど、鉄道人が出てくるまでに西宮砲台の話がいっぱいあってどうなることかと思いましたが、西宮砲台と鉄道を作った人は同じ人だと。
そういうことですね。
佐藤与之助さん、
佐藤与之助さん、
その後お名前が変わって佐藤清陽さん、
そういうことです。
はい、はい、というこの方が今日の主人公
ですね。
はい、
で佐藤さんはね結局、うん、まあ言ったらナンバー2として、はい、大体何をするかって言ったら測量なんですよね。 まあ、数学的なことですよね、はいはい、割とそういう強いと、うん、絵がめちゃくちゃうまい人で、やっぱりそういうところがね、うん、まあ言うたらあの鉄道作りにやっぱりね図面って必要なんですよね、
う
ん、
はい、そうですよね。
で一生懸命ね、そのまあ言うたらその東京の方からまず始めたわけですよね、はい、新橋横浜間の鉄道を始めました、うん、
まさに汽笛一斉。
そうです、まずちょっと向こうで汽笛一斉してもらわない
か
もあるんですね。
きびだんこさんからね、はい、今追っかけメールが来まして、はいはい、今日の鉄道の話聞いてて、はい、鉄道商家の原点も感じていますといただきました。まさに汽笛一斉ですよね。
そうですね、はい、その鉄道商家の原点のところのお話をすると、うん、はい、これがね、まあ、佐藤誠洋さん中心ナンバー2のね、うん、鉄道の助でいうことで頑張ってこう作っていきはったんですけども、はい、うん、これがねなかなかねちょっと面白いというのはなぜかというと、はい、陸に通したらあかんっていう。
ええ陸に通したらあかん鉄道を。
鉄道を
どこへ通すんですか。
で海に通したんです
。
不思議でしょ。これ陸を通すとね、これ軍隊が反対したんですね。
はあ、
離婚のどうしてもだこばるって。
それはやっぱりその防衛、
防衛なんでしょうね。そうね、これ陸嫌やとね、
は
あ、で海のところに通さなあかんようになって、はあ、海にこう築堤をずっと作っていったんですよ。
ずいぶん大変な作業ですよね。
大変な作業でしょ、うん、だからそのずっと海の中をずっと築堤を作って、
うん、
でその築堤の上を走る、まあ錦絵っていうのあるじゃないですか、はい、その明治時代のね、あの頃の錦絵を見てると大抵ね海の上走ってるんですよ。
はあ、それは大変な作業だったでしょうね。
でしょ、はい、でそのね築堤がどこ行ったんかわからなかったんですね。もう埋め立てとかなんかして、うわーっと、もっともう陸になってる、その海に走ってたけどそこは陸になっちゃってるじゃないですか、
今やね。
今やね、はい、それがねなんと高輪ゲートウェイという駅ができる。
はい、あのついこの間ね、はい、新しくできましたよね。
でその開発で、はあ、その築堤が出てきた。
え、そうなんですか。
そうなんですよ。
あら
な、でそれがね、もう私にしてみたらね、佐藤誠洋さんとかがね、まあ、頑張ってね、うん、作った、設計してね、まあ、作ったというその痕跡、遺跡じゃないですか、
はあ、
でものすごく大事ですよね。
ですよね。
でこれが、まあ、一部分だけでも残そうというふうに今、ね、なってるんですけれども、はあ、このね海にずっと作ったことでこれね何ができないでしょうっていう、もう普通にあるべきものがないんですよね。
あるべきものがない、トンネル。
そう、
本当に
本当そうです。大畑貧乏も今日は
だって海と反対だった山かなトンネルかなと本当にそうなんですか。
そうなんです、そうなんです。トンネルがね、はい、一個もないでしょ。
いやそりゃそうですよね海の上走ってんのやったらね。
それでねこの前だ川渡れへんじゃないですか。
川はどうするんですか。
川渡らないので、はい、鉄橋がないんですよ。
お
ー、木の橋、まあ、つなごにしても木の橋ぐらいで大丈夫ですね。
あー、なるほど。
ということは、はい、日本最初の新橋から横浜間の鉄道には、
はい、
トンネルも鉄橋も作られなかったということなんですよ。
はあ、そういうことなんですか。
ですよね。
だから今の鉄道らしさを象徴するようなものは当時はまだなかった
ということは、うん、2番目の鉄道である、もうすぐ1年半ぐらいに後にできた、
はい、
我らが西宮駅の中心とした鉄道には、うん、その2つがね日本初めてとして登場するんです。
え、そうなんですか。
そういうことなんですね。
もう海の上じゃなくても陸橋って良くなったんですか。
陸、ここは良くない。向こうは江戸やからね。
あ、まあ、
軍隊はうるさいってこうなんかこうね、やっぱり陸軍が言うたんでしょうね。
そうか、じゃあ
演習できませんよとか、こんなもん作ったらあかんよとか言って。
じゃあその地域地域でやっぱりいろんな縛りがあったりとかっていうことで、
というかやっぱり首都やからでしょうね。
ああ、 なるほどね。
でここはもうまあ言うたら田舎ですよね、まあ、東京から言うたら
好きにしなはれみたいな、
好きにしなはれみたいな。
いやいやいや、
だからその鉄道線路でも、はい、もうこの JR のね、はい、あの西日本の今 JR 西日本になってるけど、
はい、
この地日本で2番目に作られた鉄道っていうのはまっすぐじゃないですか。
まあそう言われればそうですね。
陸の上をもう好き勝手にビューッとまっすぐ走ってますよね。ところがそこでいろんなものが遮ってね、まあ、トンネルとか鉄橋とかが出てきてくるっていうのはな、まあそこで初めて日本の近代的な鉄橋鉄道の姿ができたのが、むしろこの JR 西日本のこの神戸線のところであると。
そういう意味でもすごいところなんですね、このエリアは。
そうなんですね、
はい、
でね、その元戻りますと、うん、その日本で初めての鉄道、新橋から横浜間の鉄道ね、
うん、
その鉄道というのも一生懸命その佐藤誠洋さんが、まあ言ったらナンバー2としてね、鉄道の助というふうにしてやったんですけど、
はい、
実はねその弟子も活躍してるんですよ。
ほう、
その弟子の名前ね、はい、これ福田藩っていう人ですね、
はい、
福田とその半分の藩って書くんですけど、はい、福田藩っていう、これ結構若いね、
うん、
あの青年ですよ、
は
い、でねその青年は、まあ、どっから連れてきたんか言ったら、
うん、
その神戸 の, あの海軍総連所ってあるじゃないですか、
はい、
その海軍総連所で佐藤さんが中心になってやってたって言いましたよね、
は
い、でその下でね、まあ、十何歳という少年やったんやけど先生として雇ったんですよ、う
ん、え
そのさその
そんな若い青年が先生、
まあ、15、16かなぐらいの時にもう そこでこの海軍総連所のお雇いって言うて、まあ言ったら、まあ、非常勤講師みたいな感じですけどね。
ということはとっても頭が良くて
そうです
っていうことですよね。
数学者なんですね。
ほう、
でこの佐藤あの福田藩っていう人が、うん、もう一生懸命測ってやったと、うん、でそこ福田藩さんはそこでね、あのその福田藩さんもお雇い外国人、イギリスから来たね、
は
あ、まあ、日本の鉄道っていうのはイギリスがね、まあ、作ったみたいなもんですよ、でそこで指導してたイングランドっていう人がねいたんですよ。
イギリスから来たイングランドの
覚えやすいめちゃめちゃ覚えやすい
なんだかそう嘘みたいな話ですけど
だからそのイングランドさんとそれ福田藩さんっていうのは、
はい、
まあ言ったらイングランドさんから一生懸命そのね西洋の測量をあの教えてもらいながら、
はい、
イングランドさんと福田藩さんが一生懸命測量をしたというのがその今高輪ゲートウェイで出てきた、
はい、
その大きなこのまたね築堤なんですよね。海を走ってた築堤なんですね。だからその福田藩さんというのはだからその神戸の海軍総連所でも、うん、その佐藤与之助さんの弟子やったし教え子やったし、はい、前たらね、でその鉄道になってからもこの前たらこう頑張ってね測量したということなんですけど、
じゃあ大きなやっぱり役割を果たされた方、はい、ということなんですね。
また人物ちょっと2人目出てきましたけどね、
福田藩さん、
はいはい、でその福田藩さんのお父ちゃんっていうのも、
はい、
で福田利権っていう人がいてて、
は
あ、で実はこの人を僕はずいぶん研究して本まで書いたんですね。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
理科の理に南玄の木という字、はい、この利権さんはどういう方だったんですか。
この人面白い人でね、はい、黒船来たら数学の力で追い返してやっつけようという本を書いてそれで、はい、あとですね何をしたかって言うたら、うん、日本で初めて西洋数学を紹介した本あの人物なんですよ。本で書いて、日本で初めての西洋数学書を書いたのは福田利権っていう人なんですね、
はい、
で実はこの人の、まあ、作った学校が今も実は東京に残ってて、この順天学園っていうね学校で残ってるんですけど、はい、この学校のですねなんとなんとその今もずっと福田藩さんは2代目の塾長になって、
はい、
ずっと残って今ねもう190年ぐらいこう残ってるっていうのが統計あるんですけど、
うん、
その学校がやっぱり数学で福田藩さんもこう世話になったしということで、
うん、
なんと甲子園のですね、
はい、
あの神社がありますよね、甲子園の、 熊野神社。
はい、あのソロバンの神様を
祀ってらっしゃる。よくご存知で、
はい、
そのあの山岳神社、
うん、
あの前にね、うん、立派な碑をね、はい、その建ててくれた。
すごい西宮とのつながりがここでもあるわけですね。
そういうことなんです。だからその熊野神社のその立派な碑を見ていただけると、はい、うん、まああのこのそのね功績もね全部つながってくるんですけど、
うん、
まあ、言いたかったのはその日の裏に僕の名前が書いてあるっていう、はい。
建立にあの尽力をいただきましたっていう。尽力してい
ただきましたので書いてある。まあこれが言いたかっただけの話です。
いやすごい方なんですよね。はいはい、本当に丸山先生も、
いやいやいや、
はい、わかりました、すごい、はい、
ということでね、うん、まあその日本初の鉄道ができて、
はい、
で後ですぐ佐藤その与之助さんが佐藤清陽という名前で大阪に赴任し、
うん、
作ったのが日本第二の鉄道ということで、
はい、
この鉄道が開通いたしましたよね。
はい、
この開通は1874年の5月11日ですよ。でこれね本当に1年も経ってへんのですよ。
はあ、
新橋横浜間の鉄道とね、
すごいことですよね。
ですよね、
はあ、
でもう一つすごいことはね、
は
あ、なんとなんとその時にできた駅の数っていうのはこれ結構言いましたよね、
はい、
あの言ったんですけど神戸三宮から出てね一番最初は次西宮駅、
うん、
そして次に大阪駅と、
はい、
ということはなんとなんと関西初日本で2番目ですけど、
はい、
関西初の鉄道の駅というのは神戸駅、三宮駅、西宮駅、大阪駅の4つ。
おお、
この4つがなんと関西で初めての駅。
すごいことですやん。
ということは、
はい、
この桜 FM のすぐ横にある駅のところで、なんと関西初の汽笛が響き渡ったという。
うわー、いやー、まさに汽笛一声。
そうなんですよ。
は
ー、ということはすごいことですよね。関西初の鉄道が、その駅、関西初の鉄道の駅が西宮駅。そこで関西初の汽笛一声が鳴り響いたというのが1874年5月11日のことであった。
はあ、いやいや、大河ドラマでした。そしてここをスタートにここからのねお話がまたずっと1年間
そうですね、
先生がいろんなあのね、はい、見方切り口でお話をいただけると、
西宮が死になるまで、
ね、
その間までの歴史、まあね、
いやー、江戸時代から1874年まで、
はい、
だっと、
はい、
今日はお話をいただいたんですけど、いやいやいや、いかに西宮というねこの駅がすごいのだかなということが多分皆様お分かりいただけたんじゃないかと思いますけど、ほんまにすごいんですね。
そうですね、私は今なんかこの一世までたどり着けたことをよく感動する、は
い、いや本当にすごいことでございます、
はいはい、
さて来月の第二金曜は5月の8日になりますが、鉄道と西宮日本初の鉄道鉄橋と題してお話をしてくださるということで、これ日本初の鉄道鉄橋っていうのは、
そうなんです、さっきのイングランドさんが設計したんですね。
ほう、
でこの鉄道ができました、
うん、
この鉄道ができたということはまたまたですね、
うん、
ここにドラマが生まれるし、いろんな施設が作られたので、
はい、
もうちょっと深掘りしたいというのが近いですね。
あの向こう側鉄橋の話をたっぷりとしていただける、はい、ということですね、JR 西宮周辺の鉄道建設費はいろいろと教えていただこうと思います。ぜひよろしくお願いいたします、はい、そして偶数月の第3金曜は酒ミュージアム博識記念酒造博物館の学芸員さんの登場です。来週の4月17日は向山芽衣さんをお迎えして桜の名所と笹部慎太郎と題してお話 話を伺います。向山先生へのメッセージもお待ちしていますよ。というわけで今日はもう本当に大河ドラマでしたね。
あ、そうですか。そう言っていただけるといやこれからどう展開するかですよね。
ねえ、はい、でも佐藤与之助さんっていうのが本当にすごい人なんだっていうのが、はい、今日本当改めてそうやったんかっていう。
そうなんですよね。
びっくりしました。
高齢浜に立ったらこの、うん、ガスタンクのようなあちゃは
石油
タ
ンクのような砲台、
そして後ろを見たら JR が走る、はい、みんなこの佐藤与之助さんにもうおかげだというね、うん、そういうところですよ。
そうですね、はい、ぜひ西宮市民の皆さんには佐藤与之助さん、そして改名なさって佐藤清陽さん、正康さんともお読みするようですが、はい、この方の名前はぜひ覚えておいていただきたいですね。
そうですね、
はい、というわけで今日は向川女子大学名誉教授の丸山武夫先生にお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来週。